今朝のメッセージの箇所を拝読してお祈りいたします。ヨハネの福音書の復活の記事の続きです。今朝は第21章の15節から19節から、あなたは私を愛しますかという言葉を中心に見てまいります。はじめに拝読いたします。ヨハネの福音書第21章15節から19節。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に、ヨハネの子、シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロは答えた。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロはイエスが三度目もあなたは私を愛していますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに言います。あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた。私に従いなさい。天皇父様、あなたのお言葉の問いかけを今ここにいる私たちも受け止めることができるように導いてください。そしてペテロが答えるように私たちの答えを主が受け止めてくださり、御心を教え、そして私たちがそれを理解して従えるように導いてください。あなたの御手にこのメッセージを委ねます。しもべを委ねます。どうか用いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先週はイエス様が大量の奇跡を再現し、さらに食卓の交わりを備えてがっかりしていた弟子たちを励ましてくださったことを見てきました。そして主を知らないと否んでしまったペテロが立ち直るために声をかけてくださいました。今朝はこの箇所を通して主が私たちを愛を持って立ち上がらせてくださることを共に確かめましょう。今日、特にこの応答を通して見ていきたい三つのことがございます。第一は、イエス様自らペトロに声をかけてくださったこと。そして第二に、この問いかけは彼を許し受け入れるためであったこと。さらに第三に覚えたいことは、この問いかけはイエス様と愛によって 結びついていること、結びつけられていることを確信するためであるということです。まず第一の主自ら声をかけてくださったことを見てまいりましょう。その背景にはイエス様とペテロとの3年半にわたる関わりが背景にございます。ペテロと呼ばれていますけども、元の名といいますか、本来の名はシモンです。彼は漁師をしていましたけども、兄弟アンデレを通してイエス様に会います。アンデレが連れてくるシモンを見てイエス様は、あなたをペテロと呼ぶことにしますと告げました。ペテロとは堅固な岩を意味している言葉です。やがて彼が堅固な信仰を持って主の弟子として、人として働くことを予見してつけた名前でした。イエス様はガリラヤ湖で、弟子たちの船に乗って、お話をした後、大量の奇跡を、起こされます。弟子たちは、夜通し漁をしても魚が取れませんでした。そして、次の漁に備えて網を繕っていた時でした。深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと主が言われます。網が日に照らされて見える昼間は魚が逃げてしまって取れないことを経験上していたペテロは、いぶかりながら、お言葉ですからと言ってイエス様の言葉に従いました。するとおびただしい魚が網に入りました。半信半疑で従った自分の不信仰を恥じるペテロは、私のようなものから離れてくださいと恐れて告げますが、主は、私はあなたを人間を取る漁師にすると、そう呼びかけ、それに応えて、彼と仲間の漁師たちはすべてを捨てて主に従いました。やがてペテロは十二使徒の一人として選ばれ、そして聖書は彼の名を筆頭に置いています。年長の彼は弟子のリーダーとして率先して語り、また働くようになりました。例えば、水の上を主を見つめながら歩きました。あなた方は私を誰と言いますかと問われたときに、あなたは生ける神の御子キリストですと率先して答えました。イエス様が山の上で輝く姿に変わられたときに、三人の弟子がそれを目撃しましたけれども、その中にいました。しかしやがて十字架が近づくと、 弟子たちは共にそれを恐れて聞こうとせず、また拒みつまずいて行きます。いよいよ十字架にかかるために主が捕らえられようと承知の上でゲッセマネの園に向かう途中、イエス様は弟子たちがご自身を見捨てると予告されます。皆否定しました。そしてペテロは、自分だけはあなたを捨てないと言いました。その時イエス様はこう彼に告げます。マタイ伝の26章34節、26章34節、イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います、あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私を知らないと言います。彼は必死で否定しましたが、その通りになりました。イエス様は予告した通りに十字架で人々のためにご自身の命を犠牲にし、そして約束の通りに3日目に死者の中から復活されました。ペテロが復活された主に会ったのはこれで4度目でした。弟子の中でイエス様はまずペテロだけに会われました。そしてエルサレムでトマスがいない弟子、トマスを除いた弟子たちに現れたとき、そしてトマスも含めた弟子たちに現れたとき、これで二度ですね。そして今回、ガリラヤでの大量の奇跡の再現と交わりの中で主に会いました。この四回の出会いの中で、ペテロが言葉を発したか発してないかは記されていませんけど、ともかく聖書は記していません。彼はこの期間どう過ごしていたでしょうか。自分の過ちを主があらかじめ知っておられたこと、また信仰が守られるように祈ってくださっていたこと、そして自分に対して立ち直ったら兄弟たちを励ますようにと、そうあらかじめ告げておられたことを思い起こしたに違いありません。大量の奇跡が起こって岸辺に立っておられる方がイエス様だと仲間の弟子ヨハネが告げたときに、彼は船を置いて上着をまとい一目散に泳いで岸辺に行きました。それほど死を慕っていたのです。今21章を読んで行きましたけども、10節を見ていただけますか。今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われたときに、自分自身は、ペテロ自身は、船を置いて、残りの、網とか魚をですね、他の弟子たちに、もう、任せて、一人で泳いでイエス様に、のもとに泳ぎ着いたんですけども、 弟子たちが戻ってきてから取った魚を、持ってきなさいと言った時に、ペテロが船に乗って取りに行きました。イエス様の言葉に一番で、答えたかったのです。しかしペテロが、何を言ったかということを聖書は記していません。思いは、主のもとに、そして体はもう一目散に主のもとに、主の言葉に反応してと、記されていますけども、ペテロは言い出せないままで今に至りました。あまりに思いが募ると私たちはなかなか言葉が出てこないということがあるかと思います。そんな彼にイエス様が静かに語りかけてくださったのです。私たちもまた、平静でいるとき、あまり気にかけてないときにイエス様のことを話すことが、でき、しかし大変な重荷を抱えていたり、また思いが募っているときにはなかなか、言葉に出ない、祈れないということがあります。そんなときでも主イエス様ご自身が先に声をかけ、また、働きかけてくださいます。特に神様に申し訳ないことをしてしまった、いけないと、そして、悔い改めなければ告白しなければと思うときになかなか言葉がついて出ないんですけども、主ご自身の方が声をかけ、迎えられ、そして私たちを導いてくださるんです。主は決して見捨てておられないことを、この言葉は、語りかけは証しています。イエス様は約束された通り、彼を立ち直らせるために声をかけられたんです。第二に覚えたいこと、それは、この問いかけは彼を許して受け入れるためでした。イエス様は、あなたは私を愛しますかと問われます。主の問いかけは、彼のイエス様への思いを引き出すためでした。聖書の断崖中には、この15節から17節のやりとりで、愛を表す二つの言葉が用いられていることが記されています。一つは、アガペ。それは、無私の愛、一方的な愛をもって愛すという意味であり、もう一つはフィレオという言葉で、慕う愛、友情の愛です。イエス様が、あなたは私を愛します、愛していますかと、そう問われた一度目と二度目はアガペが用いられていました。そしてペテロの答えは三度ともフィレオーでした。そしてイエス様の三度目の問いかけはこのフィレオー、友情の愛です。 この使い分けに注目したいのです。ペテロはイエス様が自分を愛しているほどの愛を持って愛することができないと、そう答えざるを得ませんでした。これが正直な彼の告白です。そして15節のイエス様の質問では、イエス様はこう付け加えて問います。改革の中を読みますね。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますかと。この人たち以上にとイエス様は その言葉をつけて、愛しますかと、愛していますかと問われました。ペテロは失敗を犯すまで、そして今もそうでしょうか、他の弟子たちに勝ろうとしていました。しかし主が求めておられたのは謙遜でした。失敗に心を砕かれた彼は比べられることに痛みを覚えました。他の弟子たちは知らないと言わなかったのに、特に同じ場所にいたヨハネは、言いませんでした。しかし、ペテロは問われて、この方を知らないと、呪いをかけてまで、否定したのでした。この失敗を許されたのは、彼の高ぶりを砕くためでした。ですから、ペテロは、そうです。私はこの人たち以上に、仲間の弟子たち以上に、あなたを愛してます。とは答えられませんでした。そして主も、二度目、三度目の問いでは、この人たち以上にとは問われませんでした。また、三度という回数は、ペテロが主を否んでしまった三度と呼応しています。こうして、彼の主を否んだ過ちを消し去られたのです。そして、イエス様の三度目の問いは、愛するという言葉をペテロが使ったフィレオによって問われました。それでいいのですと、主は認めてくださいました。イエス様は今もメッセージや祈りや、また何より聖書の言葉を通して私たちが挫折を乗り越えて立ち上がるように語りかけています。私たちの痛みや弱さや愚かさをもすべて知りながら、主はそれを受け止めた上で問いかけてくださいます。私たちはこうして信じて立ち上がる勇気、悔い改めて立ち上がる勇気をいただくのです。もし私たちが条件つけられていたら、許されなかったら、つまりまだ許すと言わないで問いかけられたら、私はダメですと思って失望してしまうでしょう。しかし主は愛し続け、受け入れ続けてくださってますから、私たちは立ち返ることができます。第三に覚えたいことは、この問いかけは主と愛によっ って結びつけられていると確信するためです。先ほど申しましたように、イエス様が愛を問うときに、この人たち以上にと条件が付けられていましたが、それは一度目だけでした。それは彼の高ぶりを砕くためでありまして、本来必要ないことでした。イエス様の愛、主の愛はすべての人に無限に注がれています。私たちがどれぐらい愛するかによって、主の愛が、愛の加減が変わるということはありません。もしそうならば、愛されようと思ったら、他の人よりももっと愛さなければもっと愛されることはないということになってしまいますが、そうでないんです。すでにご自身の命を捧げるほどに無限に愛しておられ、主の愛は尽きることがありません。ですから私たちの主への愛の応答も人と比べる必要は鼻からないのです。ただ各自の最善を求めておられるだけです。そして、このあなたは私を愛しますかとの主の問いに対するペテロの答えに注目いたしましょう。ペテロは何と答えたでしょうか。3回とも同じ答え、これ以上の答えは出てこなかったんですが、まずはい、主よとペテロは答えました。まあ普通はそれだけで十分ではなかったかと思います。イエス様ははいははい、いいえはいいえで十分だと、それ以上は悪いことですと三条の説教で教えられました。しかしペテロは、それに付け加えて、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えました。私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと。これはどんな思いが込められているんでしょうか。夫婦でそういう会話したらどうなるかなと思ったんですけども、あなたは私のことを愛してる？それはあなたが知ってるでしょうって言ったら、なんか突っぱねられたような答えだなと思いますし、逆に心を探られますけども、イエス様ことイエス様に対してはですね、ペテロはそういう人間同士の探り合いという意味ではなかったと思います。気持ちではなかったと思います。ペテロはこの言葉で何を主に伝えたかったんでしょう。一つ目にはこう思うんです。あなたは私のすべてを知っておられます。でもなぜあえて問われるのですかと。ペテロはどんどん苦しくなっていくと思います。二つ目には、私はあなたが愛してくださるように、十分な 愛の応答できませんと。そのこともあなたは知ってます。しかし、第三に、あなたが私を愛してくださっているので、私の精一杯であなたを愛していますと。愛していますと言いますか、慕っていますという意味でしょう。そして三度問われていく中で、イエス様がペトロに寄り添って友愛のフィレオの愛で愛してますかと問われた時でも、なお責められてペトロは心を痛めて、主よ、あなたはすべてをご存知です、そう言って答えを繰り返しました。まあ、人間関係ですと、特に私たち、繊細な、繊細と言っていいか分かりませんけど、日本人は、追い詰めることをしちゃいけないというふうに、日頃の交わりで、言葉が厳しくても優しくてもですね、相手を追い込まないようにっていうふうに、配慮することがありますけど、そうも言ってられない時もありますよね。イエス様は、なぜここであえて、ペテロを選んでこのように問われたんでしょうか。それは確かに厳しい、問いかけでしたけれども、彼が、立ち上がり、主に全く信頼を持って、また主に全てを委ねて立っていくための励ましの厳しさだったのです。彼の弱さも過ちも、そして彼の限界もご存知の上で、ただ主が愛してくださってる、そして精一杯の愛を返す、その中でご自身への愛を、ご自身の羊を世話すること、飼うことを通して表しなさいと、彼を牧者として再度召します。最初の召しは人間を取る漁師でした。そして人としての召しは十字架と復活の証人となることです。そして次の召しは羊を愛して羊を世話することでした。神様はご自身の御言葉によってすべてを明らかにされます。ヘブル書に、主の言葉は両刃の剣よりも鋭くとあります。それは、戦いの剣ではなく、名医が持つメスのように人の心の深いところを切り裂きますけども、それは悪いものを取り除いて、その人を強くし、癒し、立たせるためです。医師が刃物を使うことを許されるのは、殺すためではなく生かすためだからです。主の言葉は、鋭く私たちの魂を突き刺します。そして全てを明らかにされます。しかし、主にあって、この全てが さらけ出され刻まれることは、私たちの喜びと希望、そして確信に至るのです。不思議なことですけども、主が私たちの弱さや罪深さや過ちを知られることによって、私たちの曖昧なところ、隠されている、悪いところや弱いところが正しくされます。そして、かえって、確信が深められていくんです。人間同士の関係でちょっと当てはめてみたいんですけども、隠し事をしたまま保たれている信頼関係や愛の関係は、もしその隠していたことが知られてしまったら、私を愛してくれないんじゃないか、私を信頼してくれないんじゃないかという恐れがいつもつきまとっています。しかしやがて相手の方が、もう特に夫婦が一緒に暮らすともうそうですけども、弱いところもだらしないところもすべて知られても相手が離れて行かずに受け止めて信頼してくれると分かったら、結びつきはさらに強くなりますね。そして、互いの弱さを、さらけ出した裸の関係でも、結びつきはしっかりしていきます。神様に、責められまた明らかにされることは、結びつきを、断ち切るのではなく強くするためなのです。私たちは、神様に探られないと神様の知恵とそして愛がどれほど素晴らしいものであるかピンと来ない時があります。しかし探られるとはっきりするんです。そして何があっても私たちを見捨てないと、あくまで味方であるということを確信して立っていけるようになるのです。こうしてペテロは確信をいただいて立ち上がります。ルカの福音書の22章32節。22章32節。新約聖書、166ページですね。ルカ22章32節。しかし、私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。こうしてペテロはもはや自分を責めることをやめ、主の言葉に応えて立ち上がりました。こうして彼は主への愛を、主の委ねられた魂を牧することによって表します。私たちクリスチャンも主への愛は兄弟姉妹を愛することによって表します。こうして神様はご自身に立ち返る悔い改めの恵みを与えてくださいます。私たちは悔い改めることによって救われます。悔い改めることによって信仰を回復します。そして悔い改めることによって弟子として奉仕者として自分を捧げて使えるようになっていきます。特に信仰生活を守り抜き、また献身を全うするということは大変困難なことです。しかしそれができるように私たちはされています。パウロが、私が生きているのではなく、キリストが私にのうちに生きておられるんですと、ガラテヤ書の2章20節で明かししていますが、私たちが死に応えられるのが、 自分の力ではなく、努力でもなく、主が愛して見捨てないということ。主が私のうちに生きて私を清め、強めてくださる。そして導いてくださるからだということを覚えていれば従っていけるんです。主が先に働きかけ、語りかけ。主が許して受け入れてくださり。主が愛によって結びつけてくださるからこそ私たちは主のもとに帰り、リバイバルされ、また主に捧げて歩み出せるんです。これが信仰生活の幸いの土台です。ペテロがあなたは一切をご存知ですと告白したように、主は私のことをすべてご存知ですと告白して主の招きに召しに従っていきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。今私たちはあなたは私を愛していますかと問われています。どうかそれに、主よ、あなたは一切をご存知ですと、信頼と、そして追いだねを持って答えることができるように導いてください。イエス様を信じようとする方は、踏み出させてください。主に立ち返りたいという方は、悔い改めさせてください。そして、主に捧げて、使えますという方を起こしてくださいますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。